皆さんおはようございます。ハレルヤ、久しぶりで皆さんにお会いする気がします。4月の24日からシンガポールから来られたデイビッド・ワング先生の通訳と運転手を兼ねて、ご一緒に5月の7日まで行動していました。そして、先週は白鳥教会に行きましたので皆さんにお会いすることできません。はい、感謝します。本当に皆さんのお顔懐かしく見させていただいてますけれども、はい、今朝はコリント人の手紙の第2の7章からお話ししたいと思います。私がこちらの講談に立つときはコリント人の手紙からずっとお話してきましたけれども、今日第2コリントの7章をお開きいただきたいと思います。使徒パウロのコリントの教会に宛てた手紙でありますけれども、第2コリント7章をお開きいただきたいと思います。今日はこのところから悔い改めの祝福というタイトルでお話ししたいと思います。バプテスマのヨハネもイエス様のもそうでしたけれども、宣教の第一声といいますか、バプテスマのヨハネがアランノで人々に語り始めたその第一声、初めの言葉、またイエス様が公に神の子としてのお働きを始められた時の第一声は同じメッセージでありました。それは悔い改めなさい、神の国が近づいたから、悔い改めなさい、天の御国が近づいたから、そのお言葉でありました。イエス・キリストと共に神の国がこの地上にやってきたわけですけれども、悔い改めのあるところに神の国のそのご支配が表されます。私たちの心が本当に神の前に砕かれて、私たちの心が神の方に向かっていくときに、神様のご支配が私たちのところにやってきます。天の御国のご支配がやってくるんです。今の時代も変わりません。この日本においても、この鏡嵐においても、私たちの心が本当に心から悔い改めを持って砕かれて、そして神の前に出ていくときに、神様の御臨在が一人一人のところにやってきます。今も生きて働いておられるイエス様のご支配がやってくるわけです。今日はその悔い改めの祝福について、第二コリント7章から学んでいきたいと思いますけれども、しかし今日まず第一に学びたいことは、4節から6節のところであります。お読みします。第二コリント7章4節から、私にはあなた方に対する大きな確信があり、あなた方について大きな誇りがあります。私は慰めに満たされ、どんな苦難にあっても喜びに満ち溢れています。マケドニアに着いたとき、私たちの身には全く安らぎがなく、あらゆることで苦しんでいました。外には戦いが、内には恐れがありました。しかし気落ちした者を慰めてくださる神は、テトスが来たことで私たちを慰めてくださいました。もう一節、テトスが来たことだけでなく、彼があなた方から受けた慰めによっても、私たちは慰められました。私を慕うあなた方の思い、あなた方の深い悲しみ、私に対する熱意を知らされて、私はますます喜びに溢れました。アメン。この4節から7節のところから、今日まず最初に学びたいことは、気落ちしたものを慰める神ということであります。私たちの信じているお方は、気落ちしているものを慰めてくださるお方であります。詩篇145編14節には、主は倒れる者を皆支え、かがんでいる者を皆起こされますと書かれています。神様は憐れみ深いお方であります。そして気落ちしている者、がっかりしている者、失望し落胆している者、心が打ちひしがれている者、そのようなものを憐れんでくださるお方であり、励まそうとしておられるお方であるということであります。パウロはたくさんの苦難を経験しましたけれども、それを身をもって経験していました。私たちがこうして教会に集まってくるときに、たくさんの良いことがあります。その一つは、 この慰めに満ちた神様を個人的に知り、この方と交わり、この方のお言葉をいただき、励ましを受けることができるということであります。私たちの主は私たちを愛してくださっています。そして私たちが落胆の沼に沈むことがないように、失望の中に沈んでいくことがないように、私たちがいつも心に励ましを受けて、前向きに、肯定的に、積極的に人生を生きることを願っていらっしゃいます。私たちが前向きに積極的に生きることができるということはとっても大事なことです。今から25年ぐらい前にベストセラーになった本があります。脳内革命という本でありますけれども、この著者は春山茂雄という田園都市厚生病院の院長さんであります。脳内革命という本を書かれましたけれども、この本の中で何を言ってらっしゃるかと言いますと、病は気からというけれども、本当に気持ちが大事なんです。この気持ちによって、私たちは健康的に生きることができます。要するにそのことを本の中で語ってらっしゃいます。私たちが誰かからですね、嫌なことを言われて、腹立たしく思ってですね、こんちくしょうと思って、そして悔しい思いをして、恨みを持ったり、憎しみを持ったりするときにですね、この私たちの体内から老化を進める、また健康を害するような毒素のようなものが出てくるそうであります。逆に嫌なことを言われてもですね、ああ、ありがたいな、もう私のために言ってくれたんだな、と。そんなふうに前向きに考えれる人、また、笑い飛ばしたり、そして、それをですね、本当に、なんと気に病まない、そういう人はですね、またかえって、自分を健康にする物質が、体内に流れるようになる。そして老化が防がれ、また、癌とかかかりにくい免疫力も高められていく。まあそういった内容のことを書いておられました。確かに私たちがですね、恐怖心を覚えたり、何かでですね、緊張して、いや、さあやらなければと思うと、血圧が上がったり、そして、すごく、なんて言いますかね、戦闘モードになったりしますけども、まあ、アドレナリンがですね、流れるということを言われますけれども、また、私たちの血圧を下げたりするのに、ノルアドレナリンというのがあるそうですけども、そういったものが体内から出てくるそうですが、あんまりしょっちゅうですね、戦闘モードになったりですね、もう緊張を覚えて、あるいは恐怖心を覚えたりとか、そういうことが続いたりですね、また、心の中で嫌だなぁと、失望したり、また、本当に落胆していくときに、このアドレナリンとか、ノルアドレナリンというものが出てきてですね、そして、体のためにいいものではあるんですけども、それがもう過度に出てくるようになると、私たちは、心身症になってしまったりとか、本当に心の病に陥ってですね、落ち込んでしまったりとか、まあ、血圧の問題が出てきたりとか、様々な病が私たちに影響してくるということであります。まあ、そんな内容のことを書いておられましたけれども、聖書は私たちにいつも励ましと力と慰めを与えてくれます。今日も皆さんがこの礼拝の中で、主と交わり、主の御声を聞いて、励ましを受けて、慰めを受けて帰っていただきたいなということを思います。まあ、これは、春山先生だけでなく、いろんなお医者さんが言ってらっしゃることですけども、私たちが、いろんなことを積極的に受け止めですね、また、心に、朗らかな思いがあって、また微笑みがあって、また笑い、喜ぶときにですね、ベータエンドロフィンというのが脳細胞から出てくるそうであります。これが、麻酔作用を持っていて、関節炎の人であるとか、リウマチの人とか、痛みが和らぐそうであります。またそれだけでなくて、このベータエンドロフィンが出るときに免疫効果も高められて、 また癌にもかかりにくいと言われています。まあ、ですから安心して教会で、笑って帰っていっていただきたいと思います。またお家でもですね、この喜び、笑い、それが家庭にあるということは、私たちが健康に生きる上で大きな大事なことであるということを思います。パウロはいつでも喜び、いつでも本当に絶頂な思いでですね、生きていたわけではありません。パウロの人生にも数多くの私たちがもう想像し得ないような苦労があり、落胆があり、本当に恐れを覚えるようなことがありました。ご存知のように彼は大変な迫害を受けた人であります。また、強盗に襲われたりとか、石を投げられたりとか、本当に瀕死の状態にも陥ったり、たくさんの苦労を経験しました。この第二コリント7章の5節にもそのことを伺うことができます。マケドニアに着いたとき、私たちの身には全く安らぎがなく、あらゆることで苦しんでいました。外には戦いが、内には恐れがありました。もし今日皆さんの中で、あ、これ私のことだ。あらゆることで、身には全く安らぎがなく、あらゆることで苦しんでいます。外には戦いが、内には恐れがあります。もしそういう方がいらっしゃるならば、このメッセージは今日あなたのためのものであります。使徒パウロはどんなことで苦しんでいたでしょうか。まあ、一つはもちろん彼にはいつでも迫害を受ける恐れがありましたし、どこに行っても敵対者が現れていきました。そのことを私たちは使徒行伝の中で使徒の働きを読むときに知ることができます。またこのコリントの教会がパウロにとっては非常な苦しみの理由でもありました。すでに第一コリントから今まで学んできましたように、コリントの教会にはまず分裂分派があったんです。ある人たちは、私はペテロ先生がいい。私はアポロ先生がいい。パウロの、ことはもう使徒として認めない。元々のイエス様の弟子ではないでしょう。とかですね。パウロの、手紙はなかなか立派なもんだけど、でも会って話を聞くと、そう大したことないとかですね。まあ、いろんな批判をパウロに向けてする人たちがありました。それはパウロにとって非常に大きな苦痛でありました。彼にとってはコリントの教会を開拓した開拓者、創立者でもありますから、非常に心を痛むことでもあったと思います。またこのコリントの教会の人たちは、人を誇っているだけでなく、知識を誇っていました。ギリシャ文化の影響を大きく受けている町ですから、もう知識を求める人たち、理屈っぽい人たちがいっぱいいました。そして、議論が絶えず戦われていたわけです。そしてまた、三つ目の問題は、この教会において、賜物が豊かに働いてたんですけど、私は誰よりも預言することができる。私は威厳をたくさん語ることができるみたいにですね、御霊の賜物さえも誇りの対象にしてしまった。誇りの理由にしてしまっていたということであります。またそれに加えて、このコリントの教会には、コリント人の手紙の第一に書いてありますけれども、不貧困の問題がありました。そして、それは異邦人の中にもないほどの不貧困であるということをパウロは伝えていました。この7章の12節を、見たいと思います。そこにはもう一つの問題が指摘されています。7章12節。ですから私はあなた方に手紙を書きましたが、それは不正を行った人のためでも、その被害者のためでもなく、私たちに対するあなた方の熱心があなた方のために神の御前に明らかにされるためだったのです。まあ、不正を行ったとありますけれども、兄弟姉妹たちの間で、兄弟たちの間で、金銭の貸し借りがあったのか、どういう問題があったのか、とにかく金銭的なことが関わる問題であったと思いますが、訴訟を起こして互いに訴え合うような事柄が起こっていたということであります。ですから、パウロ、このことについても手紙の中で取り扱ったりしているわけです。そういった このコリントの教会のがっかりさせられるような、いろんなことがありました。また、偶像崇拝に陥っていってる人たち、またイエス様を信じると言いながら、また偶像との関わりがなかなか断ち切れない、そういった人たちもありました。そういう中で、パウロはこのコリントの教会に対して非常に心を痛めて、第一の手紙を書いたわけです。そして今学んでいるのは第二の手紙でありますけれども、第一の手紙を書いた後も、まだ十分な悔い改めが起こっていない。まだ問題が残っているということで、パウロが涙ながらに書いた。また、非常に強い言葉で、これ悔い改めを促す手紙を書いた。この手紙がどうも存在していたようです。で、それを読んで、このコリントの人たちは、どうやら悔い改めたようです。でも、パウロはその結果をまだ知っていませんでした。それで、テトスをこの教会に送って、コリントの教会に送って、テトスからコリントの教会の様子を知らせてもらいたいと思って送ったわけです。まあ、パウロは今のトルコにあたるエペソからこの手紙を当てているわけですけれども、このエペソからこのテモテをですね、コリントの方に早く送っていったわけです。ところがテトスがなかなか帰ってこなかった。それで、パウロは心配になってきたわけです。大丈夫だろうか。テトスはちゃんと受け入れられてるだろうか。コリントの教会の人たちはちゃんと彼を認めているだろうか。問題は解決されているだろうか。それで彼はトロアスに下っていって、そしてマケドニアにまで行ってですね、まあ、コリントの割合近くの町までやってきていたわけです。そこにテトスが戻ってきたというんです。そしてパウロは励ましを受けたというんです。それが六節の言葉です。しかし気落ちした者を慰めてくださる神は、テトスが来たことで私たちを慰めてくださいました。このテトスが戻ってきた。しかも良い報告をしてくれた。あのコリントの人たちがパウロの手紙を通して本当に悔い改めに導かれていた。そしてテトスを大事に扱ってくれた。それがパウロにとって本当に大きな喜びとなったということを書いているわけであります。パウロは大きく慰めを受けました。さて、飛ばしてしまいましたけれども、7章の1節、2節お読みします。愛する者たち、このような約束を与えられているのですから、肉と霊の一切の汚れから自分を清め、神を恐れつつ清さを全うしようではありませんか。私たちに対して心を開いてください。私たちは誰にも不正をしたことがなく、誰も滅ぼしたことがなく、誰からも騙し取ったことがありません。今日学びたい2番目のことは、霊肉の汚れから自分を清めなさいということであります。このコリントの教会の人たちは、霊肉の汚れという問題を抱えている人たちがいました。この霊的な汚れというのは、偶像崇拝との関わり、あるいはオカルト、占い、多宗教との関わりでありますけれども、私たち日本人も起こりうる問題です。日本人というのは宗教なら何でもいいと、もう何でも受け入れる。まあ、あんまり深く行き過ぎなければいいと。教会も洗礼受けないならまあ行ってていいでしょうと。でも洗礼だけは受けないように。洗礼受けた人は献身しないように。もう宣教師とか牧師になろうなんて言うんじゃないと。なんかあんまり深く行かないようにと。そういう傾向があります。私の田舎の、私の祖母のお友達のお家がすぐ近くにありましたけど、そこのおばあちゃんはもう宗教なら何でもいいというタイプの方でした。もう仏教、神道、PL 教で、教会に行かないって言って私のおばあちゃんを誘いますと、私の祖母と一緒に教会にまで来てくださいましたけど、もうそれは感謝のことですが、しかし何でもいいと。いうところがこの方にはありました。私たち日本人は気をつけないと、そういう本当にイエス・キリストを信じてキリストと共に徹底がなかなかできない弱さがあります。このコリントの教会においてもそういう問題を抱えていた人たちが あったと思われます。それから肉的汚れということでありますが、これはコリントの教会の中に不貧乏があったということであります。当時、一夫多妻制の中で、父親の血のつながりはないけれども、父親の妻である。その妻と、その父親の息子がですね、関係を持つと。そういった問題について、コリント人の手紙の中で、パウロは取り扱っています。異邦人の中にもないような不貧乏があるということで取り扱っています。今の時代において、私たちが本当に気をつけなければならない問題でもあります。もう十何年も前にもなりますけれども、鏡原氏の、自衛隊の基地の、空将法、もう非常に偉い、方でありましたけれども、セクハラ問題で辞めなければならなくなりました。いろんな立派な立場にある人たちが、セクハラの問題であるとか、この不貧困の問題で倒れていってしまっています。私たちもこの領域において注意をするように、主から教えられているわけです。神を恐れつつ、清さを全うしようではありませんか、と教えられています。今日、3番目のポイントについて学んでいきたいと思いますけれども、9節、10節をお読みします。今は喜んでいます。あなた方が悲しんだからではなく、悲しんで悔い改めたからです。あなた方は神の御心に沿って悲しんだので、私たちから何の害も受けなかったのです。神の御心に沿った悲しみは、後悔のない救いに至る悔い改めを生じさせますが、世の悲しみは死をもたらします。あります。ここにおいて悔い改めということはありますけれども、今日3番目に学びたいことは、悔い改めることの難しい人間ということであります。私たち人間の内側のプライドというものは非常に強いものがあります。もう実に幼い時からですね、なかなかごめんということが言えないところがあります。3歳児、4歳児になってくるとですね、時々悪いことをして、幼稚園の先生とか、また親からもですね、ごめんって言いなさいって。でも、言おうとしないでですね、もう、頑張る小さな子供たちが出てきます。もう小さい時から、自分の自我を主張したりですね、自己中心的な行動をとってしまう。そういうところは私たち人間にはあるわけです。なぜ私たちが悔い改めることが難しいのか。その大きな理由は、自己中心ということも言えますし、自分の姿がなかなか見えないということであります。今回、聖会でですね、福井でやったペンテコステ大会で、ワンク先生が日本のことわざを紹介しておられましたけれども、東大元暮らしという言葉ですけれども、英語では、人は、他の人の、このまつげを見ることはできるけれども、自分のまつげを見ることはできないという、ふうに表現します。もう、どうですか？ご自分のまつげを見ることはできませんか？努力していただきたいんですけど、一番近いところにあるものが見えない、そういう盲点が私たちにはあるということでありますけれども、他人の欠点とか他人の弱さはよく見えるのに、自分のことは見えない、これが私たちの問題であります。落語の中でもですね、昔の古い長屋の話ですけれども、障子に穴を開けてですね、お隣を見ると、障子が破れてるのがよく見える。障子が破れてるって言って、自分の家の障子も破れてるんですけども、破れてる障子から、障子の破れてる家を見て笑ってるという、そういう落語ですけども、そういうところが私たち人間にはあるということであります。さて次に今日の4番目のポイントとして、悔い改めとはということを学びたいと思います。7章10節で、世の悲しみということをパウロは語っています。神の御心に沿った悲しみは、後悔のない救いに至る悔い改めを生じさせますが、 世の悲しみは死をもたらしますとあります。この世の悲しみっていうのはどういうことかというと、本当の悔い改めではない。単なる後悔であるということです。しまったな、失敗したな、と見つかってしまったな、と神様の前における悔い改めではなくて、この世の悲しみというのは人の前における後悔であります。恥をかいてしまった。みんなが知るところとなった。罰せられることへの恨み、罪がバレてしまったことへの悲しみ、単なる後悔や自己憐憫、まあ、あくまで自己中心的ということができます。しかし、神様の前における真の悔い改めということは、まあ、ギリシャ語で、言語では悔い改めのことをメタノイアと言いますけれども、思いを切り替えるという意味です。思いを切り替える。まあ、単なる後悔ではなくて、心を入れ替える。思いを切り替える。まあ、価値観を切り替える。丸ごと生き方が変わる。そういう行動までも、態度までも変わってしまうことを含んでいる。これが、主の前における、神の前における真の悔い改めということであります。私たちが神様から求められているのはこの真の悔い改めということであります。今回、単立ペンテコステ大会の2日目、まあ、福井に行かれた方々で、2日目の朝、大会に出られた方は覚えてらっしゃるかと思いますが、デイビッド・ワンク先生は3人の王というタイトルで、サウル王、ソロモン王、ダビデ王について語られました。サウル王とソロモン王は残念ながら最後まで走り抜くことができなかった。立派にその人生を走り終えることはできなかった。しかし、ダビデは立派に走り終えることができた。なぜだろうかということで、一人一人人物研究をしてくださったわけですけれども、サウル王様の問題については、第一サムエル記の13章、14章、15章、16章あたりに書かれていますので、またお家で読んでいただきたいと思いますが、神様は初代のイスラエルの王であったサウル王様を退けられました。その出来事として二つのことがありました。一つは、ペリシテとの戦いに出る前に、戦勝祈願をするというか、神様に祈り、神様の助けを仰ごうとして、祭壇を築いて、そして生贄を捧げて、お祈りの時をもって、サムエル先生に、預言者サムエルに祈ってもらって、それから戦いに出ていくことになっていたわけですが、サムエルの到着が遅れたわけです。それで兵士たちが、もう帰ろうかと、もうサムエル先生来ないし、もういつになったら戦争に行くんだというのでですね、兵たちがチリジリになりそうだったんですね。その声を聞いてサウル王は恐れて、そして王様であってもしてはいけない祭司がする行為をしてしまった。それは生贄を捧げるという行為をしてしまったんです。そして生贄を捧げているときにサムエルが到着するわけです。これは一体どういうことですかとサムエルに聞かれたわけですけども、サウルは人を恐れてやってはいけないことをやってしまった。それゆえに王位から退けられることになったわけです。もう一つはアマレクとの戦いの時に神様は敵のアガグも、また敵の家畜も清絶しなさいと、殺してしまいなさいと命じておられましたが、サウル王はアガグを生け捕りにしたままにし、また丸々太った羊や、また牛やヤギや、本当に取っておきたいと思えるような立派なものを取っておいたわけです。そして生贄として捧げるために取っておいたんですと言ってサムエルに対しても言い訳をしましたけれども、彼は不従順の罪を次に犯してしまいました。神様はこの従順は生贄に勝るということをサムエルを通して教えられたわけです。最初のペリシテとの戦いの前におけるあのサウルの不従順の罪、 神様を敬わない罪、それに犯した後サウルは何て言ったかというと、サムエル先生、どうぞ民の前で私のメンツを保たせてください、栄誉を保たせてください、私と一緒に帰って行ってください、もうここで私を見捨てないでください、そういう意味のことを言ったわけです。あくまでサウル王の心と思いは、民の前で、人々の前で自分がどう思われるかということにあったわけです。一方ダビデもサウルと同じように罪を犯しました。もっとひどい罪だったかもしれない。バテシバとの姦淫の罪、またバテシバの夫を自分の罪が人々に知られないようにと、バテシェバの夫であるウリアを将軍ヨアブに命じて、彼を前線に出させて彼が死ぬように計らいました。これはダビデにとって大きな罪でありました。またダビデは他にも自分の息子のことでも失敗をしました。アブシャロムから、自分の息子アブシャロムから王位を狙われるようなこともありました。またすべてが安泰となり、彼が年を置いたときに、彼は自分の軍隊がどれだけ数があるだろうというので、将軍にその数を調べさせました。もう戦いに出る必要がなくなって、自分の軍隊がどれだけたくさん兵隊があるとか、それを知らなくても大丈夫なときに、ダビデはそれを知ろうとしました。それは自分のプライドから出てきたことでありました。その結果として疫病がイスラエルの人々の中に流行り、多くの人たちが死んでいったわけですけれども、ダビデも罪を犯し、ダビデも失敗を犯しました。しかし聖書の中では、ダビデは神の心にかなったものであったと、神の心にかなった心を持ったものであったということが言われています。なぜでしょうか。どこがサウル王とダビデ王と違っていたのか。ダビデは自分が罪を犯したと知るや否や、心から神の前に悔い改めた。何度も心から悔い改めていった。そして神様は彼の悔いた心を受け入れられたということであります。この悔い改め、心からの悔い改めには祝福があります。イエス様が私たちのあらゆる罪と私たちの弱さ、問題のため、また病のために十字架で身代わりに死んでくださったことは、私たちが毎週毎週聞き学んでいることでありますけれども、イエス様の死はご自分の罪の家ではありませんでした。皆さんや私の罪をその身に背負って十字架で死んでくださったんです。その罪がどんな罪であろうとも、イエス様がそれを背負ってくださったんです。それは自分の罪を認めて、このイエス様の十字架の死が本当は私の罪のためだったんだということを、心から私たちが信じ、心から悔い改め、心から感謝して受け取るときに、私たちが神の許しを得、永遠の命を受け、神の子供として生きることができるためでありました。イエス様がそうであったように、私たちも神の子供として生きることができるように、永遠の命を受けて生きることができるように、イエス様は十字架で死んでくださったお方であります。身代わりに死んでくださったお方であります。そのことを覚えたいと思います。高野山に行きましたときに、ミステリーツアーで行きましたので、高野山に行くとは思っていなかったんです。わざわざ行きたいとも思ってなかったんですが、でもいい勉強の機会になりました。で、高野山というところは、あらゆる宗教の人たちを祀っている。すべての宗教を受けて入れてますというのが特徴なんですけれども、日本人の特徴をよく表しているところだなと思いました。それともかくとして、そこで木を売ってるんですね。この、お守りのような木ですけれども、それは何のためのものであるかというと、身代わりのものであるということです。これを買って持っておくと、あらゆる悪い霊がですね、皆さん私を攻撃するんじゃなくて、この木に攻撃してくると。ちょうど車の中のお守りのようなもんです。いろんな、この攻撃、悪い霊の攻撃が、運転手ではなくて、このお守りの方に来ると。 という考え方でありますけれども、イエス様が確かに身代わりに私たちのすべての罪と私たちの弱さ、その呪いを身に引き受けてくださいました。ですから、イエス・キリストを信じる私たちは生きることができるんです。この呪いから解放されて、罪の力から解放されて生きることができるんです。今日最後に、悔い改めの祝福というポイントでお話ししたいと思います。悔い改めには祝福が伴います。このパウロが経験したように、コリントの人たちが心から悔い改めたということを聞いて、パウロは非常に喜びました。悔い改めの祝福の第一は、神様との回復が与えられるということであります。この一つの素晴らしい例えが、イエス様の放蕩息子の例えであります。皆さんよくご存知です。ルカ15章に書かれていますが、ある大金持ちのお父さんに二人の息子があった。お兄さんは本当に真面目で、いつもお父さんと一緒にいて働き者であったけど、弟の方はですね、どうも遊びが好きで、しかも自分たちの村というか町と違う他の町、興味深い、今まで見たことがない異国的な外国のもの、そういうものに憧れる息子でありました。そしてある時そういう地域に行ってみたいと思ってお父さんに申し出て、財産半分分けてくださいと言ってたくさんのお金をもらって、そしてその町に出かけて行って、毎日放蕩三昧、そしてとうとう一文なしになってしまったわけであります。まあ、皆さんよくご存知の話です。まあ、多分デカポリスの方に行くそういう若者があったんではないかと言われていますが、アレキサンダー大王が東方遠征をして、あの地中海世界を支配した時に、イスラエルの北の方にもこのギリシャの人たちが来て、そしてギリシャ文化のギリシャ文化の支配する町々を築いていったわけですけども、そういうところに憧れる若者たちがあったんでしょう。まあ、この放蕩息子の行動もそのような一つだったと考えられますが、この放蕩息子はとにかくそこで一文なしになって、生きていくために豚を飼う、その仕事に就かなければならなくなった。当時のイスラエルの人たちにとっては、今もそうですが、豚は汚れた動物として、ユダヤ教徒は決して食べることをしません。で、その豚を飼うようになるユダヤ人、イスラエル人というのは、非常に軽蔑される。もうユダヤ人ではないみたいに見なされる存在になってしまうわけですが、この放蕩息子はそういう仕事に就きました。そしてそこで、家畜が食べているイナゴ豆、自分も手にして食べて空腹を満たそうとするぐらい、落ちぶれている自分の姿に気づいたんです。そして彼は我に帰りました。ああ、自分のお父さんのところには美味しいごちそうがいっぱいだと。お父さんのところにいた方がずっとよかったと。でも帰って行って、もう一度息子として受け入れてくださいとはとても言えない。使用人の一人にしてもらおう。私は神の前にも、私の父の前にも罪を犯した。使用人の一人にしてもらおう。彼は心から悔い改めて、そしてとぼとぼと家路についていったわけですが、皆さんよくご存知のように、彼のお父さんは今日帰ってくるか明日帰ってくるかと、彼を待っていました。そして遠くにこの下の息子の姿を見たときに、走り寄って行って抱きかかえ、口づけし、そして家に迎え入れ、新しい洋服を使用人に持ってこさせ、そしてサンダルも履き替えさせ、もう指輪も与え、また宴会を催したわけです。死んでいたと思った息子が帰ってきたと言って喜びました。悔い改めたものを迎える天のお父様の心を、このイエス様の例え話はよく表しています。私たち一人一人が心から自分の罪を認めて、イエス様の十字架と復活が私のためだった。イエス様は私を愛してくださっている。そのことに気づいて、私たちがこの方に立ち返っていくときに、天において大きな宴会があるというんです。 天のお父様が喜んでくださる。御使いたちが喜んで、歓喜の声を上げているというんです。今日、イエス様を信じている私たち一人一人のことを、そのように神は喜んでくださっています。第二番目に、人との回復を与えます。神様との回復だけでなく、人との回復が悔い改めの中で与えられます。関西聖書学院の太田雄作先生、前の学院長でありますけれども、この方はボクシングをしてた人です。で、私が KBI の1年生の時はまだクリスチャンでなかったんですが、4階に関西学院の学生さんたちが何人か下宿しておられたんですが、その一人でした。ですから、KBI の台所でですね、ボクシングのこの練習も時たまやっておられましたけれども、ある時、お兄さんが関西学院大学のボクシング部のキャプテンだったんですけど、お兄さんに、僕、ボクシングやめるわと言われたそうです。そしたら、ちょうど、他の近くの近畿大学で試合があったのか、そこに行った時にですね、その時に言われたのかどうかわかりませんが、学生者の、もう学生たちがたくさん通る、そのところでですね、地べたに土下座しろっていうお兄さんに言われてですね、みんなが見てる前でしごかれてですね、そしてもうお兄さんに対するすごい憎しみがやってきたそうです。で、お兄さんが結婚する時もですね、あんなやつの結婚式行くもんかって言ってですね、結婚式も出なかったそうでありますけれども、そんな太田先生でありましたが、イエス様の福音を聞いて、イエス様を信じて、そして洗礼を受けるというその準備を受けていく中で、自分のお兄さんを憎んでるなと、いろいろ憎んで結婚式も行かなかったし、意地悪もいっぱいしたなと、そしてそのことを示されて、洗礼を受ける前に兄貴のところに行って謝ってこないといけないと、そう感じてですね、お兄さんのところに行って謝ったそうでありますけれども、本当に私たちが心から神様の前に悔い改めるときに、他の人たちとも平和な関係へと導かれて生きやすくなります。しかもそこはまた次の関門があると思います。本当に砕かれて私たちが和解をしていくということ、また許しを請うということ、そのプロセスがあると思います。第3番目に、外敵からの守りを与える。昔のあのサムエルやダビデの時代、戦いが近隣諸国と多くあったわけですけれども、心から悔い改め神の御心を求めるならば、敵からの攻撃、敵の侵入が神様ご自身が守ってくださるということが何度も何度も教えられています。聞いてくださるだけで結構ですが、第一サムエル記7章3節から4節にこう書かれています。サムエルはイスラエルの前家に言った。もしあなた方が心のすべてを持って主に立ち返るなら、あなた方の間から異国の神々やアシュタロテを取り除きなさい。そして心を主に向け、主にのみ仕えなさい。そうすれば主はあなた方をペリシテ人の手から救い出してくださいます。イスラエル人はバールやアシュタロテの神々を取り除き、主にのみ仕えた。バールというのはあのフェニキアであるとか、あのまたあのカナンの地域の人たち、シリアの地域の人たちが拝んでいた、昔から拝んでいた太陽神であります。で、アシュタロテというのはあの女神ですね。その太陽神バールの妻、それがアシュタロテということで、この両方を拝み、豊穣の神々としてこの原住民の人たちが拝んでいた、そういう神々でありましたが、イスラエルの人たちの中にそういう偶像崇拝に陥っていく人たちがたくさん出てきたということであります。そういう彼らに対してサムエルは、もしあなた方が心のすべてをもって主に立ち返るなら、あなた方の間から異国の神々やアシュタロテを取り除きなさい。そして心を主に向け、主にのみ仕えなさい。そうすれば主はあなた方をペリシテ人の手から救い出してくださいます。私たちも心からイエス様を信じ、心から イエス様もあなただけです。仏教も少し、神道も少し、あの宗教も少しというんじゃなくて、本当にイエス様、あなたを信じて、私はクリスチャンとして生涯歩みますという、固い決断を持って、私たちがそのように生きるならば、多くの問題から、神様ご自身が守ってくださる。人生における余分な戦いといいますか、問題を経験しなくても済むように、主ご自身が守ってくださるということであります。最後に第4番目の悔い改めの祝福として、敵であるサタンに打ち勝つ力が与えられるということです。悔い改め主と共に歩むようになった者に、神様はサタンに打ち勝つ力を約束してくださっています。ルカ10章19節、確かに私はあなた方に蛇やサソリを踏みつけ、敵のあらゆる力に打ち勝つ権威を授けました。ですからあなた方に害を加えるものは何一つありません。確かに私はあなた方に蛇やサソリを踏みつけ、敵のあらゆる力に打ち勝つ権威を授けましたとあります。ですから、本当にサタンが働いているなと、悪霊が働いているなと思うときに、イエス様のお名前によって、あなたが大胆に祈ることができるということです。サタンよ、退け。何々の霊よ、退け。あなたがイエス様の御名を持って、大胆に祈ることができるということです。ローマ16章20節でパウロはこう言っています。平和の神は、速やかにあなた方の足の下でサタンを踏み砕いてくださいます。あなた方の足でサタンを踏み砕いてくださいます。私たちの心に今の時代もサタンはいろんな思いを吹き入れてきます。憎しみの思いを、過去のことを思い出させて憎しみを強く出したり、人を妬ませたり、また嘘偽りの心、思いを起こして、そしてそれを言葉にし、人を欺くような行動を取らせたり、サタンは今も私たちに影響を与え働こうとします。そのような中で私たちは本当の敵であるサタンが私たちの魂を奪おうとして働いているということに気づかなければなりません。そしてイエス様のお名前によって私たちはサタンを退けるんです。そのためには、へりくだらなければなりません。神に近づくんです。砕かれ、悔いた心を持って、神に近づき、へりくだり、そして、サタンに立ち向かいなさいと。パウロも、ペテロも、ヤコブも、私たちに同様のことを教えています。ですから、神に近づきなさい。そして、悪魔に立ち向かいなさい。そうすれば、悪魔はあなた方から逃げ去りますと。教えられています。私たちがイエス様を信じるときに、本当に悔い砕かれた心を持ってイエス様を求めるようになるときに、主が働いてくださいます。東京の西田先生という牧師さんがありますが、この方は債務者の方々、借金を背負った人たちを助ける働きをしておられて、教会でもそういう人たちが導かれて、そういう人たちを助けて来られましたけれども、この方の本を読んでですね、そしてイエス様を信じるようになった方の証を私は読みました。この方はですね、東京にいる50代の男性の方ですけれども、バブルの絶頂期ですね、もう株を買い漁ったそうです。もう株を買うとですね、どの銘柄も全部上がっていくので、もうこの方は銀行から借金たくさんしてですね、そしてたくさん株を買って、どんどん儲かるぞと思ってですね、有頂天になってたそうですけども、バブルが弾けてしまって、一気に株価が下がっていって、大損してしまってですね、結局整理していくと2400万の負債を負って、これを返していくためには月々40万、支払っていかなければならないということで、もう彼は途方に暮れたそうです。そして、サラ金にも手を出して、返していかなきゃならない。そういう中で、本当に、もうニッチもサッチもいかなくなって、もう考えることは、夜逃げする。あと、自殺して、なんとかこれから逃れよう。 もうこの二つしか頭をよぎらなくなったそうです。で、ある日、地下鉄で、鉄道自殺で死んでしまおうと思って、ある地下鉄のプラットフォームに立ってですね、電車が来たので飛び込もうと思ったら、自分の目の前で、他の人が飛び込んで、で、すごい声と、もう、電車が止まる音、また、飛び散る光景、もうそれを見たときですね、怖いなと思って、やめたそうです。そして、きれいに、苦しまないで死ぬ方法はないか。その方法を求めるようになって、本屋さんに行って、まあ、今のようにインターネットの時代ではなかったので、本屋さんに行ってですね、いい本ないかなと。自殺をする方法について何かいい本がないかなと思って、本屋さんに行ったそうです。そうしたら、この西田牧師の本が目に入ったそうです。その、本のタイトルはですね、たとえ破産しても人生はやり直せる。たとえ破産しても人生はやり直せる。このタイトルがパッと目に入ってきて、で、自殺に関する本はもう探さないで、もうこの本を買ってですね、帰って読んだら、後ろの方に牧師の住所とか書いてあったので、教会を訪ねて行ったそうです。そして、牧師に自分の問題を相談したら、どんな問題でも必ず解決できます。一緒に一歩一歩解決していきましょうと言われて、ほっとしてですね、それから毎週教会にこの方行くようになって、そしてイエス様の救いについて知り、イエス様を信じるようになったそうです。そして、この牧師の助けも得てですね、そして借金も返済して、ちゃんと平安な人生を送るようになられた。まあそういう証でありますけれども、サタンは私たちを滅ぼそうとして、私たちの健康を奪おう、私たちの名誉を奪おう、私たちの生きる力を奪おう、さまざまな形で働いてきます。しかし、イエス様と共にいるなら安心です。イエス様と共にいて、へりくだった思いを持って、心からの悔い改めの心を持って、私たちが歩んでいくならば、主が私たちを守ってくださいます。主が私たちを生かしてくださいます。お祈りしましょう。愛する天のお父様、今日私たちはコリント人の第二の手紙7章から、悔い改めの祝福というタイトルで学んできましたけれども、本当に私たちは自我の強いものであり、また本当に自己中心なものであります。なかなか心からの悔い改めをすることができないところがあります。天のお父様、どうぞこんな私たちを憐れんでください。本当に心からあなたの前に悔い改め、自分の弱さを認め、自分の罪を認め、悔い改めることができるように、どうぞ助けてください。サウルのように、人の前で自分がどうであろうとか、メンツを考える前に、ダビデのごとくに、心から神様の前に悔い砕かれた心を持って、心からあなたの憐れみを求めて生きることができるように助けてください。お願いいたします。今ご一緒に祈りましょう。ご一緒に心から神様の前に告白していきましょう。もし告白すべき罪があるならば、許していただきましょう。そして、この方の許しを受けていこうではありませんか。この方に導かれていこうではありませんか。ハレルヤ。ハレルヤ。立ち上がれる方、どうぞお立ち上がりください。今、特別祈りたいと思います。天のお父様、私たちの人生において、サタンが巧妙に働きかけてきて、様々な形で私たちに罠をかけ、捕らえ、私たちを高ぶらせたり、 私たちに憎しみを起こさせたり、妬みを起こさせたり、主よ不信仰を起こしたり、主イエス様、本当にあなたに喜ばれない思いで、私たちが力のないクリスチャンとして、力のない人間として生きるようにさせてきます。どうぞ、悪魔の策略に対して目を覚ましていることができるように、私たちを助けてください。また今置かれている信仰の戦いの中で、主よ私たちがすでにキリストにあって勝利者であることを感謝します。しかし今私たちが直面している現実の中で、あなたの勝利を表してください。今イエス様の御名によって、私たちのうちに働く一切のサタンの働きを退けます。今主イエスの御名によって、サタンを去れ。私のうちに働く一切の神に喜ばれない汚れた霊を去れ。一切の悪しき霊を主イエスの御名によって命じる。去れ。私たちの生活から、私たちの家庭から、私たちの教会から、主イエスの御名によって去るように命じる。ハレルヤ。主を感謝します。一人一人を愛してくださり、ありがとうございます。あなたを賛美します。あなたを褒めたたえます。あなたは良いお方であります。ハレルヤ感謝します。ハレルヤ感謝します。ハレルヤ感謝します。アーメン。今、大きな拍手で一緒に感謝しましょう。アーメン。ハレルヤ。どうぞお座りください。